For the past several years,
ここ何年かの間私たちは、なんと聞こえます。ここ数年の間、私たちがこのカンファレンスを開き、催し、そしてこの機会を使いまして、ディスティングシュサービスといって、とても大きな貢献をしたこのセンターに対して、また大きく言えばこの法律、また宗教の上で、宗教自由の上で貢献をされた人たちを称するという機会を開いています。今回はですね、このセッションの中でこの表彰を発表しようかと思います。この機会を通して、インターネットを通してですね、このプレゼンテーションを、ショーのインターネットストリーミングでこれを見ることができるかと、家族が見れるかと思いますが、ウォーラスさんといいますけど、このセンターの本当に良い友として働いてくれています。どうぞ、ジャッジ・ウォレス裁判長を知らない方は、彼を知らない人はいるかもしれません。ちょっとバックグラウンドを話したいと思います。彼はアメリカのバークリーロースクールから卒業しました。そして15年間の間、サンディエゴの方で法律を働きました。そして国のジャッジとして、裁判長としてサンディエゴの方で働きました。そして1972年にアメリカの旧サーキットの中の裁判長として働きました。皆さん、アメリカのシステムをご存じない方は、アピール裁判所というのは12のサーキットに分かれています。旧サーキットというのはこの12の中の一番大きなサーキットというふうになっています。ジャッジ・ウォレス裁判長はその、サーキットの、裁判長になりまして、それ以上に、その裁判所の中で行われた、たくさんの仕事以上に、彼は60もの国に訪問し、そしてその裁判のプロセスの改善のために尽くしてきました。国々に、世界中で、また憲法やまた人権についての仕事もしてきました。またジャスティス・サンドラ・オカの最高裁判長だった彼女は、彼がアメリカの歴史の中で、その他の国に出てった、本当にたくさん出てった裁判所の唯一の裁判長だったと彼女は言いました。大きく貢献しています。グローバルな仕事をしてきましたが、特にアジアに対する特別な興味を持ちました。中国、またフィリピン、インディア、パキスタンなど、そしてほとんどの国、アジアの国に彼は行って仕事しました。一つの例として、タイ国 のトレーニング、裁判長のトレーニングを行いました。アンサニー・ M ・ケネディもウォルス裁判長と一緒に旅をして、そして出張して、タイの方でも本当に大きく尊敬されているということを話しています。ウォリス裁判長は人と本当にその交わり、そして本当に個人レベルで人間関係の上で本当に大きな貢献しています。彼の名前の前にジャッジと書かなかったという間違いを犯してしまったと言った人がいましたけど、私は、彼はでもそれ以前に本当にそれ以前にそんなに気にしない人だと思います。